こんにちは、レイです。本日はチャネリング入門講座の音声を解説していきます。今までの間に何度もチャネリングという言葉を出してきたと思うんですけれども、実はこのアドバンスコースの一番の目的がチャネリングができるようになるということなんですね。で、なんでチャネリングができるようになることが目的なのかと言いますと、チャネリングというのは、まず第一に自分の中心内側ときちんとつながってないとチャネリングはできないんですね。で、その自分の中心とつながるためにはまず今まで生きてきた中でいろいろと、ついてしまったものたち、例えば不要な価値観であったりとかネガティブな思考だったりとか、特に思考でがんじがらめにされてたりすると、もうとてもじゃないですけどチャネリングはできないんですね。で、そうですね、自分らしくいることと、あと、本質の自分で居続けるということというのは自分自身のハイヤーセルフとしっかりと結びついてるということにもなるんですね。で、そのハイヤーセルフとつながっている状態でチャネリングというのはできるんですけれども、その状態を作っていくことによって安心して自分らしく生きていくことができるようになります。で、今の自分をすべて受け入れることができるようになって、で、自分のソースとなる本質の部分とつながることができて、与えられた神様にあなたはこういうギフトを使って今世を生きなさいという形で魂が与えられたギフトをちゃんと受け入れて使えるようになって、でさらに喜びに満ち溢れて豊かな人生、豊かさを感じながら生きられるようになっている状態というのがゴールなんですけれども、そういう状態じゃないとチャネリングはできないんですね。なので、こちらの講座では、全てのことをひっくるめて、で、チャネリングができる状態というのが、ゴールとなっています。チャネリングというのはなんとなく何も知らないでいると特別な人だけができるものなんでしょって思われがちなんですね。私もずっとそう思ってきましたし、で、例えば占いとかを昔結構利用してたんですけれども、その電話占いとか占い師さんを選ぶときに占い師さんの得意な項目みたいなところにチャネリングとか書いてあると、あ、この占い師さんはすごい人なんだとか感じたりとかずっとしてたんですね。でも、いろいろと勉強してみるとチャネリングというのは私たち人間誰もが持っている能力で、ただ単にそれをいろいろなゴミとか思考のゴミですね、そういうもので封印してしまっているだけなんだっていうことを知ったので、ぜひぜひ皆様にもチャネリングができるというその状態を目指していただきたいと思っています。で、もう本当チャネリングというのは自分自身の源とつながることなんですね。で、自分自身の源とつながることができると、もう本当に人生ってガラッと変わっていくんですね。なぜかというと、もうさっきもちょっとお伝えしたんですけれども、 その源の部分とつながることで、ありのままの自分を受け入れられることができるようになって、でソースの部分とつながっているので、魂の使命に簡単に気づけるようになるんですね。で魂の使命に沿って歩いている時というのは、いろいろなことが順調に進んでいくようになっていきます。もうこれはもういろいろな人が実感されていることなんですけれども、もう私自身もそういうことなんだということにすごい納得できたことなんですけれども、これを納得するのは自分自身の体験以外では納得することってできないと思うんですね。例えば本を読んで魂の使命に沿って生きていると、人生は幸せになりますなんて書かれてても、自分で体感しないことにはとしか思えないと思うんですね。みんなそうだと思います。私もずっとそうだったので、他の方に聞いてみてもそうおっしゃってますし、みんなそうだと思うんですね。でも、魂の使命に沿って生きるとはそういうことなんだと、気づき、でその道を歩き始めた時に感じられることを体感することによって、どんどん自己変容していくことができます。で、そうですね、あともう一つチャネリングで大切になってくるのは、自分自身のプロテクトなんですね。グラウンディング講座とプロテクション講座というのを行ってきてるんですけれども、それらもみんな、今世を生きやすくしていくための英知であって、でこのチャネリングにもつながってくることなんですね。そうですね、自分が満たされて自分自身の波動をどんどん上げていくことによって、本当の自分にとって合うものしかやってこなくなってくるんですね。引き寄せの法則という言葉で言われたりするんですけれども、自分自身の波動をどんどん上げていくことによって、波動が低いものはあなたには近づいてこれなくなっていきます。で、どんな状態であってもプロテクションの知識があることで自分自身であり続けることもできますし、でさらに身を守っていくこともできるようになっていきます。で、自分の波動が上がることによって、高い波動の場所とチャネリングすることができるようになっていくんですね。でそれが、展開だったりするんですけれども、そういうところとチャネリングできるようになっていくことによって、自分の思考ではとてもとても考えられないようなことまで、たくさんの英知をいただけるようになっていきます。で、例えばなんですけれども、よく何かに成功された方がテレビとかでインタビューに答えてたりすると思うんですけれども、そういう方々って日本海外を問わずパッとひらめいて、その通りにしたら大成功しましたみたいな形で語られてたりするんですね。で、成功者の方というのはインスピレーションを信じるという、そういう方々がとっても多いんですね。だからこそ成功するんですけれども、成功するかしないかというのは、パッとひらめいた降りてきたメッセージの通りにするかしないかだけなんですね。で、何かメッセージを感じたとします。で、そのメッセージを感じた時に、いやそんなのうまくいくはずないでしょと思ってしまったりとか、例えば お金もないし、時間もないから今は無理だわとか、そう感じてしまったりすると、自分で理由を作って、で自分で結果を決めてしまうということにもつながっていくんですね。で、後でやればいいわって結構多くの方が思うと思うんですけれども、その残念ながら降りてきたメッセージというのは今のあなたへのメッセージなんですね。だから後でやるという選択肢は通用しないんですね。後でやろうとか思っていることって大抵うまくいかなかったりしたりしませんか？私も、今までいろいろやってきた中で、ちょっと今は時間的に余裕ないし、お金も無理だから後でにしようと思ったことというのはほとんど実現できてないんですね。なので、後でやろうと思ったことというのは、ご縁がなかったことにもなってきてしまいます。なのでメッセージをもらったらすぐに行動することというのもとっても大切なことなんですね。で、深海はインスピレーションという形でいつも私たちに何らかのメッセージを送ってくれています。で、その通りに進んでいくことで最終的に必ず成功したりとか、あと幸せになったりとか、そういうふうになるようになってるんですね。で、私たちはみんないろいろな何らかの才能を持って生まれてきているんですけれども、で、この私たちが持って生まれた才能というのも何のために生まれてきたのかということを知るためのヒントになるんですね。で、この才能というのは多くの場合人より上手にできることだったりとか、あと好きでしょうがないことだったりとか、ワクワクすることですね。そういうものだったりするんですけれども、今までも何度となく解説してきてるんですけれども、この情報過多の現代で生きているとどうしてもこれらが忘れられてしまうんですね。すごいわかりやすい例があるんですけれども、ある人が、すごく絵が好きだったとします。でも結構お堅いお家にその方は生まれてたとして、でご両親に言われて絵なんか描いてないで普通の大学に入って普通に就職しなさいって言われたとします。で、そういうのが一般的な社会的固定観念だったりしますよね。もともと絵を描くためにその方は生まれてきた人なんですね。絵が好きで好きで仕方がなくて、で、三度の飯より絵が好きみたいな、そういう人っていると思うんですね。絵を描いているとご飯の時間も忘れてしまうという、そういう方は、もう本当それがギフトなんですね。でも親にそう言われたから普通の大学に入って普通の会社に就職活動をして就職したとします。でも、人生でいろいろとうまくいかないことがたくさん起こってしまうようになるんですね。で、その理由はなぜだか分かりますか？もうここまで学ばれてきた方は、あ、そういうことなんだと気づかれると思うんですけれども、この方がうまくいかない理由というのは、本来歩くべき道から外れてしまってますよね。絵が好きで好きで仕方がないということは、この方は絵を描くために この世に生まれてきてるんですね。なので、本来の道から外れてしまっていて、だからこそ人生でたくさんうまくいかないことが起こってくるようになってるんですね。なので、深海が元に戻そうとして軌道修正をするためのいろいろなメッセージを送ってくれてるんですけれども、そのメッセージというのがうまくいかないこととして現れてるんですね。で、深海はチャンスを与えてる、与えてくれてるんですね。でもその方にとっては、一応何かが起こるわけなので、うまくいかないこととしてその方に届いてしまうんですね。それに気づくことによってこの方の人生というのはうまく回るようになっていきます。これ一つの例なので、絵を描くことが好きという例でしたけれども、例えば人を癒すことが好きだったとか、料理をするのが好きだったとか、何でも一緒ですね。で、才能や好きなことというのは基本的に社会的な固定観念の中からは生まれることはないんですね。本当に好きなことというのは、子供の頃に才能があるのと褒められたことだったりとか、もう時間を忘れてしまうことですね。もうこれができたらお金を稼げなくてもいいわと感じてしまうことというのが本当に好きなことなんじゃないかと思うんですね。もしかしたら自分はそんなに好きじゃないけど、人より上手にできることというのももしかしたらあるかもしれないですね。それを違う角度から見ることによって、あ、これは私の役割なんだって気づくこともあったりします。なので、まずはしっかりと自分と向き合って自分をよく知ることと、あと魂の声をよく聞くことですね。で、この第一歩というのがセルフヒーリングになっていきます。なので今までコツコツと日々セルフヒーリングをされてきた方というのは、もうすぐにチャネリングはできるようになるんですね。チャネリングとはこういうことですよということを知ることによって、で、セルフヒーリングができている方はちょっと練習することで必ずすぐにできるようになります。で、まだちょっと、そうですね、固定観念がたくさんあったりとか、過去に受けた様々な精神的な傷だったりが癒えてないという方の場合はちょっと時間が必要かもしれないですね。なのでまずは浄化することが先になります。で、溜まっていたゴミだったりとか不純物を出すことによって綺麗になったエネルギーの渦や通り道にピュアで透き通った綺麗なエネルギーを流すことで、で、これまで忘れられていた、いろいろな機能が復活するんですね。なので、霊気のエネルギーを流して綺麗にしてあげることも重要ですし、ちょっと霊気は時間がかかって嫌だわという方は、クンダリーニ霊気でしたらすぐに終わるので、クンダリーニ霊気を、使われてみるのもいいかもしれません。で、チャネリングができるようになることというのは本当一つの通過点に過ぎないんですね。で、チャネリングによって自分自身の心の奥底とつながることができるので、心の声を聞こえるようになってきます。で、潜在意識と簡単につながることができるようになるので、どんどんいろんなことが実現できるようになってきて、で、流れに乗って生きていくことができるというのが、チャネリングの目的になります。 てテキストにも書いてあるんですけれども、チャネリングというのは自分自身との対話なんですね。で、チャネリングができるようになることであんまり悩みとかを感じられなくなっていって、どんどん自分の中をいろいろなことが通過していくようになっていくんですね。で、その結果魂の進むべき道を歩めるようになっていって、で、魂の成長を遂げていくことができるようになっていきます。ではちょっと長くなってしまいますので、一旦前半戦はここで切ります。では以上です。